一二三，起！Go！一二三，シオンで Go！この番組は誠運送有限会社、株式会社 IDL 宮崎、ウェゾの食品株式会社、コメットライス宮田株式会社の提供でお送りいたします。123シオンでゴー、先月でやっさんと山さんがご卒業ということだったんですけれども、あるリスナーさんからメッセージをいただいておりました。ラジオネーム宮越さんです。ありがとうございます。毎月楽しく聞かせていただいております。人生経験豊かな3人に質問させていただければと投稿した次第です。さて私事ですが、まもなく4月から自分の時間に余裕が作れそうで、改めて少し現状を見直したい岐路に立っております。自分が好きなことと現状が乖離しており、ここからどのように動けばよいか思案しております。そこで皆様に質問です。自身が別ジャンルの仕事を新規で始めることを想定した場合、どのようなところから行動を始めますか。すでにあらゆるチャレンジを超えてきた皆様のこれまでの経験談などを聞かせていただければ幸いです。よろしくお願いしますということで、でやっさんの方からですねメッセージいただきましたので、ちょっとご紹介させてください。宮越さん、ありがとうございます。まず考え抜いて迷うなら新たな行動はやめてください。思うようにならなかったら後悔を自分にぶつけるだけです。僕がこれで良かった、これでいいと思えたら進めてください。どのようなジャンルかわからないので詳しくは伝えることができませんが、僕の場合や弊社グループの場合はビジョンとコンセプトとプラットフォーム、手法は3つあります。 1. 自分自身で職人のような経営者として、 2. 社員を抱えて組織を運営する経営者、 3. 教育者や講師活動のような伝道師など、大きく分ければこのようになります。その仕事が現在に必要なビジネスモデルか、それらの業務をする人がいるか、そして今からそれが必要とされるか、モデルプラス人プラス流れを見ます。質問のどのようなところから行動をという問いには、ビジネスのこだわりとビジョンをしっかり考え抜いて、マーケティングをしながら3年後も継続してあるビジネスなのか、スケジュールを引いて順番にトゥードゥーリストをこなしていきます。 1,3,5 ヶ月後の度に点検修正の繰り返しをします。借り入れをなるべくしないでください。ダメな時は自己満の世界で終われるので。日本の税制は借り入れをいかにしないかがやり始めの鍵です。小さくてもいいのでスタートをまずはしてください。好きなことと現場というのはしっかりと調べたり、考えきってないので近回りは禁物。軌道に乗り、拡張の時はしっかりと税理士と異業種の経営者と相談をしながら進めてください。相談できる仲間と師匠を作ってください。一番大切なのは感謝とおかげさまという気持ちで、僕らはご縁を大切に助け合って運営しております。何かのお役に立てれば幸いです。なにわのぶにせやっさんでした。教えてゴーさん、平川財布富士池口ゴーセンカンスにスタジオに今日はお越しいただいています。ゴーさん、おやとさです。
おやとさ、久しぶりですね、このスタジオに来るのが。
ですよ、面と向かってこうやって話できるのとやっぱ違いますよね。
照れちゃう
目隠すし、そんなことするんだそういうキャラだったんですか。
いやなんかやっぱりあの昔の放送を聞いてもやっぱりあれですね、スタジオじゃないと音が こもってますね。
そうですね、
はい、まあ今日は僕の美声が聞いてもらえるから
本当ですよ。やっぱ面と向かってるのがいいかもですね。はい、よかにせさんを目にしながら。いや
こちらもあの
最近どうですか。
最近ですか、はい、まあいつもは、まあ、あの年末の頃からこの2月っていうのが厄除け星祭りっていうのがありますから、はい、年間で一番忙しい時期なんですね。ですからまああの12月生1月2月のが一番バタバタしてるんですけど、最近はあのちょっと高野山の方もいろいろ入っておりますので、はい、それも加えてちょっと結構バタバタになっておりますね。厄除けって沢子さんも厄は 包まれてますよね。
いやもう嫌な感じだなそれ。女性の役って何歳でしたかね。とうに過ぎてますよ。
そうですか。いやそうは見えませんけどね。いや
ありがとうございます。
これからかなと思ったりしたんですけれど。そうですか。まあさっき言ったようにうちの基本的に厄除け星祭りっていう言い方をするんですね、はい、まあ、場合によっては厄払いをすると払うっていう言い方をしたりもするんですけど、うちでは厄除けっていう言い方をするんですけれど、まあ、厄払うっていうんじゃなくて厄除けっていうのは、まあ、少しちょっと意味が違うわけですよね、
はい、
まあ、実際まず未然に触れくっていう意味もありますし、最悪を、はい、厄除けですからね、こっちが来ないでそういうのが近寄ってこないようにっていう意味もありますし、ですからまあ祈願をごまっていうね、密教の火を焚く祈願ということでその祈願をするわけですけれど、まあ火を焚くとまあよく言うように動物とかそういったものが怖がって寄ってきませんからね、そうやって悪いものをまず寄ってこない、そして寄ってきてもそのごまの炎でいい形に変えていくっていうなんですよね、はい、ですからまあ厄除けっていうあれするんですけど、まあ、今言ったように払うっていうんじゃなくて、密教の場合はその悪いものもいい方向に転換するっていう考え方なんですね、
はい、
ですからまあなんていうんですかね、まあ、一般的に言ったら適材適所っていう部分もあるわけですね、
はい、
まあ、ですからまあ、例えて言いますとね、ダイヤモンド、女性なんかダイヤモンドがキラキラしたのがお好きだと思うんですけれど、はい、この逆に生ゴミなんか台所仕事されて生ゴミ出ると、あ汚いなとか思われると思うんですけれど、これも適材適所なんですよね、
はい、
例えば植物を育てるのにその植物のところにダイヤモンドをいくら持って行っても植物はそのダイヤ切れとかわからないし、その花の成長、植物の成長には何も関わらないんですけれど、はい、そういうところには逆に他では邪魔だと思われて生ゴミを持っていくと、その植物にとっては今度はエネルギーになっていくわけですよね、うん、ですからまあ場所によってその生かせるところがあるわけですね、
はい、
ですから役っていうことは悪いだけではなくて、それが自分を成長させるためのエネルギーに変えられるようにということで、うちの場合は祈願をしていってるわけですね、
はい、避けていければなんかうまくいきそうですよね。
避けていける
ダメですか。
まあできればね、その最悪っていうのはこないに越したことはないんですけれど、うん、はい、だけどやっぱり最悪、今言ったみたいに最悪って言ってもまあマイナスだけどエネルギーはあるわけですよね、うん、それをそのエネルギーをいい方向に転換することによって今度は逆に自分にプラスになっていくわけですから、はい、何も最悪がなければいいっていうんじゃなくて、やっぱりそういうのも自分を鍛えるための時期だと捉えてね、うん、やっていただいた方がいいかなと思いますね。だから役っていうのも大変な時期が来たんじゃないと思うんじゃなくて、うん、これを乗り越えれば自分が踏ん張ればこの役を超えた時にさらに飛躍につながるんだと、ここで自分の足腰を鍛えるんだっていうね、うん、そういう思いで向かっていっていただきたいですね、はい、でまあ、乗り越えられないような役にならないようにここで自分のところで祈願もしてね、
はい、
大丈夫だからということでお手伝いさせていただいてるわけですからね、
はい、
ですからまあ役っていうものを怖がらないで、そういう方に自分を進歩させる、進化させる時期だと捉えていただきたいですね。
あ、うん、なるほど、そうですね、ドヨンとするんではなくてですね、
そうですね、きついけど頑張るでというあれですね。
以前郷さんがお話してくださった暗いところを、うん、暗闇を気をつけながら歩く気持ちでいいんだよっておっしゃってくださったことがあったじゃないですか。
そうですね、
あれが結構残ってて、そうなんだなっていうふうに、
あとね、それでまあそれなんですけど、まあその時に例え話したかどうか忘れないので、お月さんの話をして、
はい、
お月さんもこうだんだん暗くなっていって、それで、まあ、一番真っ暗の新月の状態を役だとしたら、またそこからまた登っていくわけなんですけれど、はい、役はその一瞬とかあれじゃないですからね、だんだん悪い方向、暗い方向に行って、そうやってまたそこから抜けていくわけですから、ずっと、まあ、気をつけられて、特にね、また後役っていうのを気をつけていただきたいんですね。前 あの翻訳があって前訳があって後訳っていうことを言い方するの、はい、前訳は自分の中でこうだんだんなんかちょっと調子がおかしいなっていうのがありますからね、はい、それで翻訳は翻訳だということで、うん、ますます気合い入れるんですけど後訳はまあ翻訳が終わったということでちょっと気が抜けてしまうというかねそういう部分があるんで後訳の方をねまたしっかりあの祈願もしていただきたいしあの皆さん自身も気をつけていただきたいということですよね、
はい、
まあこれあのこの、まあ、今訳で言いましたけど人生においてもでそうかなと思うんですよね、まあ、万節を汚すっていうあの言い方がありますけれど、はい、その、まあ、人生 の, あの いい時はこうすごく社会で、ね、それぞれの地位で活躍したんだけどちょっともうあのそれを引退してとか後の後半になってからなんか問題を起こしたりしてねそれまでの活動があの無になってしまうというかね非難されるような形になるといけませんからまたそれと逆にさあのそれまでが大したことは自分はできてないなっていうことでもあの後半の方でその物事のね締めをねきっちりやることによってああの全体としてああよかったかなって次につなげられるかなっていうのもありますからね、
はい、
その、 あの後役っていうこともね少しあの気をつけていただきたいと思いますね、
はい、
後役、まあ、そういった後役を、まあ、契機に自分の中で何か物事があった時人生においてもその後半の方締めの方をねきっちり、うん、するっていうことが大事かなと思いますよね。そこをしないとやっぱりあの前までの活躍があの悪い方向にね捉えられたりすることもあるわけですよね、はい、政治家さんなんかでもすごくいいことをしても最後の方にちょっとスキャンダルで
やってそうですね、
うん、あの抜けてしまうと前のそのいろいろいいことしたのがね、
はい、
あの無になってしまう形になりますから ね、
はい、
逆にそんな大したことしないので最後にあのきっちりしたら仲良かったっていうね思われたりもしますからね、
うん、
だから後の締めっていうのをねあのきっちりされた方がいいかなと思いますよね。
わかりました。教えて郷さん、平川西福寺池口郷専科室に今日はスタジオにお越しいただきました。郷さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月お願いいたします。
またよろしくお願いいたします、はい。
1、2、3、シオンで GO。 さあ先月でやっさんやまさんご卒業ということで今月からは新しいパーソナリティをお迎えしています。
皆さん、はい、おやっとさシンガーソングライターのようこです。
ようこさんです。
お邪魔します。
はい、ようこそ
ありがとうございます。
まあいくつかメディアにも登場されているので、はい、ご覧になった方もいらっしゃるでしょうし、
はい、ありがたいですね。
もちろんコンサートにもね、
あ、はい、
いらっしゃってると思います。
あのですね、私陽子はいいですか、勝手に自己紹介しちゃって。嬉しい。もうこんなねパワーあふれる番組に私が出演させていただいていいのかなと思って緊張してきたんですけれども、まあハッピーですね。
ありがとうございます。
志布志市志布志町という鹿児島のね、
はい
はい、あのちょっと有名ななんていうんですか、名前のねところが、はい、ふるさとになりまして、はい、垂水市の観光 PR 大使を務めたりと、鹿児島愛にあふれている、まあ、自称なんですけれども本当に鹿児島が大好きで、はい、鹿児島から世界中に音楽音時間を発信している歌い手です。
ありがとうございます。はい、はい、本当に飾らない人柄で。はい、何度かお目にかかったことが私もあったんですけれども、はい、またこうやってスタジオで、
はい、まさかですよ、もう夢みたい。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、さあそんな陽子さんなんですが、この 1,2,3 シオンで GO、
はい、
ご紹介いただく、どうしましょうかね。ボスですお呼びしますかね。
お邪魔します。ちょっと僕のあれで陽子さんにお声かけさせていただいたもんですから、
はい、
ちょっとご紹介っていうのを含めてこのコーナーにちょっと今回は入らせてもらいますけど、
はい、
まあちょっと一応のこの番組のテーマとしてるのをね、
はい、
お話しさせていただくと、
はい、
このテーマが健康、感謝、
はい、
笑い、 この3つですね、まあ、これをまあ頭に置いてあのなんかお話を進めていただければと思っております。
はい、
でまあ、よくシンガーソングライターということで、まあ、僕もよく聞かせてもらうんですけど、歌はねあのなかなかいいんですけれど、残念なことにこの番組のポリシーとして音楽をかけないというのがあるんですね。
存じ上げております。
最初のうちだけかけて、それもあの普通は FM ですからポップミュージック的なもんですけど ね、
はい、
それも最初のうちちょっとかけたのも演歌をかけたりしたんですけれども、ね、もうその演歌自体も最近はあのかけておりませんので、はい、もうポリシーとしても音楽はかけないで、あのいろいろおしゃべりしていこうということでやっておりますので、
はい、
まあまあ、ですけど、まあ、また陽子さんが新しい曲を出された時とかそういった時は、まあ、はい、あの少し紹介っていうのもできると思いますし、まあ、なんかまたあのイベントとかね、
はい、
あのなんか CD 新しく出したとかそういうのを、まあ、告知はまあ入れてもらって構わないですから、は
い、ありがとうございます。いや私にとってすごく嬉しい感謝の一つがですね、うん、この音楽を流さないっていうポリシーの番組にパーソナリティとして呼んでいただけるこの上ない、歌ってない私を必要としてくださる、ね、皆さんこんな感謝のことありませんよね。
そう言ってもらえていいですけどね。
いい番組です。
利用によってひどいですけどね。歌詞を読んどいて歌ったらあかんでって歌流さんでっていうのはね、
ちょっとそのうち作戦考えときますね。
はい、それはまあお任せしますけど、
はい、
考えていただければいいんですけどね。
本当ですね。まあ、どうですか、身近なところで、
はい、
まあ、先ほど感謝っていう話をされたんですけれども、
はい、
陽子さんがやっぱりあのお声を保つために気をつけてらっしゃることとか、はい、でも健康、それが健康につながっていくと思うんですけれども、
はいはい、
何かご自分で気をつけてることってありますか？
ありますね。あの私中学校2年生の娘がいるんですけど、実はあの名前がシーノンって言うんですけど、
はい、
あの高専先生に最初お会いした時ずっとシオンちゃんって、
うん、
あの 1,2,3 シオンで5のシオンと一緒だねみたいな感じで可愛がっていただいてたんですけど、でもあのそういうなんかうちの子の名前とあのなんですかこういうご縁でつながれたこともあるんですけどね、
はい、
まあ、健康とかもやっぱり歌は体が資本なので、うん、とにかく健康でいないと歌が歌えない、うん、で当たり前のことがとにかく生きていく上では大事だなっていうのを歌い手になってから思っていて、で私の場合は今シンガーソングライター7年目なんですけれども、はい、もう娘が生まれてお母さんになってからでシングルマザーになってから活動を始めているような形なんですね、はい、なので家族の協力がないともうとにかく何もできない、生きていくことも難しい状況だったので、まあ、本当に生まれて感謝ばっかりなんだなっていう、なんていうんですかね、扉が開けた時に自分が、先ほど先生もお話しされてましたけど、あのマイナスをプラスに変える力を作り出せるようになった気がして、まあ、生きてるだけで本当儲けるんだなみたいな、
で、そう
ですね、本当、はい、そういう感じですね。
本当ですね、まあ、命ってやっぱり授かり物って言われますけど、
はい、
お腹の中でやっぱりトツキとか育んで無事に生まれてきてくれて、
はい、
無事に成長してくれてっていう、そこもやっぱり感謝ですもんね。
ですね、当たり前じゃないからですね。
でお母さんはやっぱりですよ、子供の健康のためにご飯もそうですし、
そうですね、
なんかこのコロナ禍だからこそすごくいつも今まで過ごしてきたことが当たり前ではなかったという、
ね、そうですね、
うん、感じがしますよね。
そうですね、まあ、私は特にコロナ禍になってうちにいることができる、私結構あの仕事かお家にいるっていう生活しかしてないんですよ、まあ、歌い手なのでちょっと派手に見られるような私生活を送ってた方がかっこいいんでしょうけど、まあ、結構質素というか素朴っていうかですね、すごくシンプルなんですね、
うんうん、身近なんですね。
そうなんですよ。なのでコロナ禍になって多くの方が私が大事にしていたものを、あ、こういう風な生活スタイルになって信用式になって大事だったんだ、生きていく上で必要なんだって気づかれた時に、もうそうだよって、コロナは大変ですけどね、でもいろんな人が自分の人生見つめ直して大事にあの限りある時間をね過ごされるっていうのを目にして、よかったねともちょっと思っちゃいましたね。
そうですね、う
ん、まあ、私は家族にその時間をね教えてもらったんですけどね。
そうですね。
、
まあ、賛否両論あったりもするんですけど、いろんなあれもあったりするんですけど、でもまあいい見つめ直す時間にはなってるような気がしますよね。
そうですね、自分のことをどうやって大事にしていこうかってね、自分の人生とかをね、
自分のこれまでとここから先に関してですね、はい、感じますよね、はい、やっぱりこうやってコロナ禍になるとなかなかコンサートっていうのも厳しくなってきてるんじゃないですか。
そうですね、なのですぐコロナ禍で、ま、実はコロナ禍 のスタートしたくらいに初めてのフルアルバムを出したんですよ。でもリリースツアーが東京も鹿児島でもできなくて、あの三重県の四日市市と和歌山だけだったんですね。でもう動けないってなったらみんなこう嘆いてたので、いや今できることをしようとチームで考えて、YouTube を結構頻繁に上げて、でカバー曲をいっぱい歌ってみたりとか、皆さんがどうやったらこうハッピーな気持ちになってもらえるかなっていう思いでその時は活動してましたね。ぜひよかったらここでちょっと、はい、YOKO ヨーコ鹿児島で YouTube 見れますので、今歌いませんけど、ぜひ歌声聞いてください。
そうですね、
残念ですけどね。まあ横の歌詞ということで口を使ってあれするんですけどね、まあこの番組のテーマでもある健康ということなんですけどね、はい、まあ自分のところに、まあ、お年寄りの方なんかもおられて、90歳100歳という方もおられるんですけどね、はい、こう健康で長生きされる方のね特徴をあれするとね、口が元気なんですよね。口が元気って言ったら変ですけど、はい、よくおしゃべりをされる、よく歌を歌われる、よく食べられるということで、口が元気な人っていうのはね、やはり元気でおられるようですね。ですからそういった意味でも横さんの歌っていうのは、ね、いいかもしれませんね。
ありがとうございます。
何度もいいけどここで歌えないけど残念なんだけどね。
それこそ先生YouTube には先日西福寺の弁財天様の前で生配信ライブをさせていただいた時の模様が、はい、アップしているので、
そうなんですか。
もう贅沢でした。もうパワーをすごく浴びながら受けながら、
そうかも
でした、
う
ん、大仏さんの前で歌っていただいたんですよね、
そんな機会をね与えていただけるなんて思わないじゃないですか。
2回3回これまでも歌っていただく機会があってね、まあ、あそこの前で演歌師匠にね、落語をしてもらったこともあるんですし、はい、他の音楽家の方にちょっと演奏してもらったこともあるんです。音楽家の方にしてみると結構あそこは大仏さんのところ音響が いい形で
最高ですね。
音がいい形で響いてくるということで喜んでもらってますけどね。その上で、まあ、弁天様っていうのが技芸の神様ですからね、芸能音楽弁舌、はい、そういったのをね芸能の神様でもありますから、まあ、その音楽家の方にも弁天様の徳をいただいてもらって、そしてまたいただいた徳をその音楽家の方を通じて皆さんに広げていただければということで、そういったものをやってるんですけれどね、
はい、うん、なるほど、ね、お寺ででもライブってすごいご縁があって、なおかつありがたいですね。
やっぱりありがたかったです。
守られてる感じで
全国からですね、なんであんな素敵なお寺で歌えたのってびっくりされてましたよ。
ですよね。
あと同業者お世話になっているミュージシャンの方々が、もう東京の方とかも、今度連れて行ってって、すごいパワースポットですよって、
そうなんですね、はい、
楽しみにされてます。いらっしゃるの
いいかもです。もうやっぱり配信して、
はい、
やっぱり鹿児島を
ですね、
はい、盛り上げていきたいですね。
ですね、鹿児島からね、みんなをね、ハッピーに
配信していってですね、
はい、
平川からですね。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな感じで、1,2,3,4で5、
はい、
続けていきたいと思いますので、はい、いかがですか。どうですか。
いや、なんかもう久しぶりに汗かいてますがよ、燃えますね。なんかハッピーな、こうなってエネルギーがね
結構なまってるんですね
そうそう、最初に言わないといけないと思ってた。皆さんいいですか、この話し方で。
いや全然いいんですけど、
見た目と喋り方が、ね、
待って ライブでもそんな感じなんですか。
なんです。
あ、マジ、
はい、
あ、いいんじゃないですか
かっこつけなさいって誰も言ってくれなくてい
いですよ。僕も最初の番組の一番最初の方は原稿を書いてそれを見ながらやったもんだから変な辛いも標準語で話し上がってと周りからいろいろ言われましたけど、
そうなんだ、
もう 普通の感じで喋った方がいいよということで、まあ緊張はしてますけどね、まあそれでもまあ普段に近い形で喋らせてもらってますから、まあ陽子さんもラフな感じでやっていただいた方がいいかなと思いますね。
自然が一番かもです。
よかった。
またリスナーさんもですね、私たちに何かご質問とありましたら、はいはい、リクエストはできませんけれども、
そうですね、
はい、メッセージお待ちしたいと思います。はい、
お待ちしてます。
はい、ところで郷さん、
はい、
やっぱりごま業自体がメディアに取り上げられる機会が、あるかと思うんですけど、
あそうさっき、まあ、弁天様の前で、はい、陽子さんに歌ってもらったということを言ったんですけども、はい、弁天様うちの大仏さんですね、運慶会計の流れを組む慶派 の、 松本明慶先生っていう大仏師さんに作っていただいた大仏さんなんですね、はい、まあ、大体掘るだけでも11年12年かかってるのかな、そういう大仏さんなんですけれど、まあ、その運慶会計を特集した番組が今度あるということで、その中で、まあ、うちの大仏さんも出るということでね、NHK だったかな、 NHKBS ですね、 NHK の BS プレミアで3月の10日、
はい、3月10日、はい、
の夜の9時からですね、はい、時間番組でちょこっと見れますので、そのうちの大仏さんの姿を見ていただければと思いますね、
はい、
あとそれと、まあ、同じあれになるんですけど、うちの開山ですね、このうちの西福寺という寺を開いたのがうちの父にあたるんですけれど、それがまあ今高野山で高野山宿老っていう大役をいただいてるんですけれど、はい、それをまあ特集する特別番組をちょっと民放の方でしてもらうということで、
はい、
どこのテレビ局だとか忘れたんですけど、
ね、そうなんですね、
3月の21日で、
はい、
千鳥って言いますよね、
千鳥さん
2人組、う
ん、好きです、
うん、人たちが司会の番組で、1時間ほどなんか取り上げて、うち の、 改ざんをですね取り上げて、はい、ですからまあ今高野山の寺正常寺院というお寺もの住職もしておりますので、高野山の情報ですとか、はい、西福寺 の、 ことも出ると思いますので、はい、それもまあ見ていただければと思いますね、
はいはい、楽しみにしておきたいと思います、はい、1,2,3 シオンでゴー。この番組は誠運送有限会社、株式会社 IDL 宮崎、上園食品株式会社、コメットライス宮田株式会社の提供でお送りいたしました。 1,2,3 シオンでゴー、あっという間のエンディングとなりました。はい、いかがでしたか、初回の今日陽子さん。
こんなにね、鹿児島弁で盛り上がっちゃって笑っちゃってよかったですかね。いいですよね。
全然いいですよ。
楽しかったです。
あ、よかったです。楽しんでいただけて、
陽子さんなんか聞いてみたいこととかね、
そうですね、陽子さんに質問コーナーとか、うんうん、そうですね、でまたはい、番組に対してのご意見ご感想、はい、お待ちしたいと思いますので、
はい、楽しみにお待ちしてますね。
はい、
歌は流せないけど、その YouTube を持たれてるということだから、
はい、
そこ で、
そうです、ね、
陽子さんにこういった歌カバー曲を歌ってもらいたいとか ねそういうのは、
いいです。そうです、そうです。
あ、そうい
う
こと
で、そういうのはいいですから、
メッセージとしてのリクエスト大募集してますからね。
本当ですね。いや、もうこんな感じでまた来月もお届けしたいと思います。
はい、
ぜひ聞いてください。
はい。